このですね、コロナウイルスのですね、影響によって私たちのさまざまな生活様式、新しい生活様式ということが言われていますけれども、さまざまなですね、私たちの行動のパターンが変わっていたり、影響を受けているのではないかと思います。でその中でもですね、よく聞くようになった言葉が、ソーシャルディスタンスというこの言葉です。このような状況になるまではですね、聞いたこともなかったような、そういう言葉ではありましたけれども、もうこれはですね、今、常識といいますか、こういったことを、言葉だけじゃなくて実践していくことっていうのが、しばらくは必要とされているわけですね。このようなことが教会でも今皆さんですね、列を空けて一人一人との間も空けて座っておられるようですけれども、このようなですね、ソーシャルディスタンスということが急速に進んでいます。でこちらの画像ですね、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、2つの同じ企業のロゴです。車の会社のアウディっていう会社のですね、ロゴなんですけれども、正しいものといいますか、本来のものは右側です。よく車の前にこうついているのをご覧になった方いると思いますけれども、本来はこのような会社のロゴなんですけれども、このソーシャルディスタンスを奨励するために、PR するためにですね、左側のロゴはですね、アウディがこのようなロゴを出して、ソーシャルディスタンス、距離を保ちましょうということを、世間に対して PR しているわけですね。でこのようなことがいろいろな企業で行われているようです。今こうご覧いただいているのはですね、左側のものはコカ・コーラのですね、看板なんですけれども、ニューヨークのタイムズスクエアにですね、このような看板が登場しているようですが、これも、上の方にあるのがですね、コカ・コーラの本来のロゴなんですけれども、その下にこう一つ一つの文字が離れている、コカ・コーラというロゴがですね、こう距離を取って、書かれている、そういったものです。Keep distance, stay together、このようなですね、ことがですね、言われているようです。距離を保ちながら、それでも離れてしまうことなく一緒にとどまり続けようというメッセージをですね、いろんな企業が配信しています。で右上のは、これも車の会社ですけれども、フォルクスワーゲンの会社のロゴですね。これも V と W が距離を取って、ソーシャルディスタンスを表している。でこれはよく見かけますけど、マクドナルドも距離を取って、マクドナルド行くと多分、席は空いていると思いますね。キープディスタンスで皆さんと同じように、席を座席の間隔を空けて座るようになっているかなと思います。いろいろな世界中の企業がですね、このように距離を保つということを奨励している。しかしこれはですね、距離を保つっていうことの一つの弊害として、やはりそれに伴って精神的な距離もこう空いてきてしまう、そのようなことがやはり心配されるわけですね。ニューノーマル、新しい常識、生活様式というものを私たちは始めながらも、でも今まで以上に絆を深めていくこと、距離を保ちながら近づいていくこと、物質的には距離があったとしても、いろいろな工夫をして心を近づけていくことの大切さというものが今、人類がですね、直面している大きな課題なのではないでしょうか。この感染がですね、こう落ち着くまで私たちはですね、そのようなことを気をつけながら考えていかなければなりません。このようにですね、距離を保ちながら近づいていく、距離を保ちつつ距離を取って近づくということは、なんか不思議なね、2つの矛盾する言葉なんですけれども、遠く離れながらも近づくというこのことをですね、信仰生活においてもこれはあり得るんじゃないかということを、今回このような出来事をですね、前にして思うようになりました。で実際にそういった視線で聖書を見てみますと、聖書の中にも距離を保って遠く離れて従う、こういったですね、言葉が出てくるんですね。遠く離れて従う、ちょっと2つの相反する言葉ではあるんですけれども、そのような言葉を聖書からですね、一つ見てみたいと思います。 ルカによる福音書の22章です。ルカによる福音書の22章の54節、この出来事は大変有名な出来事なので多くの方がご存知だと思いますけれども、ここに遠く離れて従った一人の人物が登場してきます。ルカによる福音書の22章の54節、イエス様が捕らえられた時のお話です。イエス様が捕らえられて連行されていくその中で記録されている、ペテロがイエス様と微妙なこの距離感を持って従っていたということがここに出てきます。ルカによる福音書の22章の54節をお読みいたします。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れて従った。イエス様が捕まって逮捕されて裁判を受けるためにですね、大祭司の家にこう連行されている中、ペテロは後をついていったわけです。でもそれはすぐ近くでイエス様についていったのではなくて、ペテロは遠く離れて従ったと聖書に出てきます。一定の距離を保ちながら、キープディスタンス、ソーシャルディスタンスを保って、どうやらペテロはイエス様をこうつけていった、従っていったということが書かれています。でこの従ったっていう言葉はですね、もちろんついていったっていうことも意味する言葉なんですけれども、聖書を見てみますと、ただ単にそういった誰かの後をついていく、誰かの後にこうちょろちょろこう歩いていく、そういう意味だけに使われているのではなくて、信仰を持って服従することを表す言葉なんですね。ですからただ単にペテロはこの時遠く離れて従った、距離を保ちながらイエス様の様子を見て近づいて後をついていったっていうだけではなくて、イエス様から遠く離れているんだけれども服従するつもり、気持ちは持っていた、そういったことを表しているわけです。見捨てていなかった、まあ、そういったことが言えるでしょうか。実際にですね、この記録はですね、ペテロがイエス様のことを3度知らないという前の描写ですから、当然イエス様のことをですね、まだ見捨てていないということもありまして、ペテロは距離を保ちながらイエス様に従い続けていたわけです。服従していたことがここに見ることができます。本当のことを言えばペテロは近づきたかったんだと思います。もっと近くに、イエス様の近くに行きたかったんだけれども、行くに行けない事情があった、当然ですよね。身の危険を感じているわけです。だからペテロはそういったちょっと複雑な気持ち、近づきたいんだけれども実際近づけないっていうですね、気持ちと実際の行動が反していた、そういった状況がここに見ることができるわけです。僕はですね、東京に住むようになって5年が今5年目を迎えています。まあ、毎日ですね、出勤で立川には通っているんですけれども、住んでいるのは世田谷区に住んでいます。で世田谷区に住んでいてやっぱ東京だなと思うことのいくつかの理由の一つにですね、家のそばを普通に歩いていて芸能人に会ったりするんですね。まあ、そんな頻繁にではないですよ。商店街とか歩いているとですね、何かやっぱり違う人が歩いているわけですよ。雰囲気があるんですよね、芸能人の人って。多分本当はもっと歩いてると思うんですけども気づけていない、知らない人がいたりっていうことがあるんだと思うんですけども、なんかこのおっとこう目が止まる人と見ると、あ、この人どっかで見たことがあるっていう人がこう普通に歩いているわけです。で今まで何回かこの5年間の中でですね、まあそんなめちゃくちゃ多いわけじゃないですけれども、3人ぐらいよくですね、見かける人がいます。普通に家の近くにある神社に家族で何か参拝に来てたのかな、小さい子供をママチャリの後ろに乗せて、ご夫婦で、神社に来ていたり、まあ、商店街を歩いていたり駅の近くにいたりですね、芸能人が いるわけですね。で皆さんも、まあ、東京に住んでおられますし、まあ、都心の方に行くこともありますから、もしかしたら立川にもあの芸能人が住んでるのかもしれませんけども、芸能人って街で見かけたことありますか？で街で芸能人有名人を見かけた時、皆さんは声をかけますか、かけませんか？よく知っている人、テレビで見ている人、こう向こうからあるいはどっかであのご飯を食べているところか見た時に声かけます？こう芸能人がテレビなんかでですね、よくこう声かけられて迷惑だったみたいな話をですねしていることがたまにあるんですけれども、あの芸能人の方はですね、やっぱこうプライベートでも普通にあの生活を送っているだけでも、まあ、全く知らない人から声をかけられることが、まあ、どうやらあるようなんですね。で僕もそういった街であの知っている人に会うわけですけれども、今まで一度も声をかけたことはありません。あのなんとなくかけにくいと言いますか、かけられない、まあ、そんな感じなんですね。でこれなんかアンケートを取るとだいたい、まあ、僕標準なんだなと思ったんですけども、だいたい 93% ぐらいの人は街で芸能人に会っても声をかけないそうです。声をかけにくい、なんかあのいろんな理由はあるようですけれども、街で知ってる有名人芸能人に会っても声はかけないっていう人が大半なんですよね。本音を言えばちょっと話したいですよね。ちょっとあわよくば友達になりたい、知り合いになりたい、まあそんなこともですねなくはないですよ。でも僕は知ってるけども向こう知らないわけですよね。そうなるとやっぱりちょっと距離感があるわけです。物理的にはすぐ目の前にいるんですよ。あのちょっとといえばんって振り向くぐらいの距離にいるわけです。でもその距離というのは物理的な距離以上に実はものすごく離れている距離があるんじゃないかなっていうことをこう思うわけです、まあ、全く接点がない、生きる世界が違う、価値観も違う、何から何まで違うことだらけ、そういう人になかなか勇気を持って話しかけることってできない、しにくいですよね。イエス様と最初に会った弟子たちもそんな感じでした。イエス様と最初に出会った弟子たちの記録がですね、まあ、ヨハネによる福音書には載っているんですけれども、まあ、最初に会った弟子たちというですね、込み出しがついている箇所ですけれども、ヨハネによる福音書の1章の35節です。ヨハネによる福音書の1章の35節を見てみますと、イエス様の2人の弟子ですね、最初に弟子になった、従った場面が出てきていますが、もともとこの2人はバプテスマのヨハネの弟子であって、そのうちの1人はペテロの兄弟アンデレだと聖書に書いてありましたけれども、この最初にイエス様に出会った時の微妙な声をかけたいんだけどかけにくいというですね、そのような距離感みたいなものを感じることができます。ヨハネによる福音書の1章の35節からちょっと読んでみます。その翌日、またヨハネは、これはバプテスマのヨハネのことですね、ヨハネは2人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。その当時この2人はですね、まだイエス様の弟子にその後なるんですけれども、バプテスマのヨハネの弟子であったわけです。でバプテスマのヨハネと一緒に歩いていたら向こうからイエス様がやってくるわけですよね。その様子を見たバプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、神の子羊だと弟子たちに言うわけです。すると37節、2人の弟子はそれを聞いてイエスに従ったと書いてあります。2人の弟子、バプテスマのヨハネの弟子だったこの2人は、見よ、神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに言われて、ああそうなんだと言ってイエス様に従っていくわけです。でここは先ほども出てきた従うという言葉、ついていくっていうことと同時に心もイエス様に引きつけられている、そういった様子を表しているわけです。2人はイエス様についていきました、従いました。 ところがそこにはどうやら微妙な距離感があって、あのちょっととは声をかけられなかったようなんですよね。その後見てみましょう。38節、イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らはどうやらここを見ると無言で微妙な距離を保ちながら尾行するようにイエス様の後をついていった。おそらくイエス様はそれ気づいていたわけですよね。誰かがついてくる、でもこの二人はイエス様に声をかけたい、イエス様の弟子になりたい、イエス様から多くのことを学びたい、そういった思いがありながらも声をかけるにかけられなかったんです。でそんな二人にイエス様がくるりと振り返って、何を求めているのかというふうにイエス様から声をかけてくださっている、そういった場面ですね。イエス様に近づきたいんだけれども、イエス様と接点を持ちたいんだけれども、持つことができない、近づききれない、そんな弟子たちの姿がここに描かれています。あの大祭司の家に連行されるイエス様を、イエス様についていった、遠く離れて従っていたペテロも同じような心境だったのかもしれません。いろんな事情、いろんな理由があったんですけれども、イエス様との間に時々私たちはこういった微妙な距離を、物理的なあるいは信仰的な距離を持ってしまうことがあるのではないでしょうか。しかしこの距離がいつまでたってもつまらなければ、縮まっていかなければ、それでしかないわけです。ペテロがあのあと遠く離れて従っていったあと、アンデレともう一人の弟子がイエス様に遠くから何も声をかけずに従っていったあと、ググッとイエス様との距離が縮まる出来事があったからこそ、今私たちはこうして彼らから証を受け継いでイエス様を信じるに至っているわけです。遠く離れている状態からどのように近づくことができるのか、遠く離れつつどのようにイエス様に近づいていくことができるのか、今日はそんなことをもう少し聖書の中から共に探っていってみたいと思います。そもそも私たちは神様から遠く離れた存在です。あの時アンデレともう一人の弟子が、ねえねえちょっとと声をかけられなかったのには明白な理由があるわけです。そのような存在ではそもそもイエス様はなかったっていうことが言える。私たちと神様との間にはやはり距離が本来あるものだと聖書は言っています。イザヤ書の29章を見てみましょう。イザヤですね、イザヤ29章の13節にはこのように書かれています。人間がもともと神様から遠く離れた存在であるということをこの聖句は教えているのではないでしょうか。イザヤ書の29章の13節です。イザヤ29の13節を読みいたします。主は言われた、この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。神様側からのコメントです。一見近づいてきている、従っているように見えるかもしれないけれども、この民は私から遠く離れている、心は遠く離れてしまっている。何もこれはイスラエルの民だけに限ったことではなく、私たちもドキッとする言葉ではないでしょうか。聖書を読んでいるけれども、祈っているけれども、安息日を覚えているけれども、このものは私から遠く心が離れている、そんなことをイエス様から、神様から言われているような、そんなドキッとする言葉です。そもそも私たちと神様との間には、このようなこの民は微妙に私から、その心が遠く離れている と言われているのが私たちであるわけです。本来私たちはそんな存在です。神様には近寄りがたい、近づききれない、そんな存在なんです。瞑想の言葉に載せていただいたテモテへの手紙第1の6章の16節にはこのように書かれています。神様が一体どんな方なのか、イエス様がどんな方なのか、このように聖書は言います。唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように、アーメン。近寄りがたい光の中に神様はおられます。近寄りがたい存在として本来神様は存在している、そのようなことを聖書は教えています。しかし、じゃあ永遠に私たちはその神様に近づくことができないのか、心は遠く離れっぱなしなのか、神様から遠く距離を離れた、そのような距離を保ち続けるしかないのかというと、そうではないことを聖書は私たちに約束してくれているわけです。それがイエス様によるということです。エフェソの信徒への手紙の約束を見てみましょう。エフェソの信徒への手紙の2章の13節です。エフェソの信徒への手紙の2章の13節、本来私たちは遠く離れていたけれども近づくことができるようになっている、近いものとされているということがここに書かれています。エフェソの信徒への手紙の2章の13節です。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスによって、キリストの血によって近いものとなったのです。以前は私たちは遠く離れていたけれども、イエス様によって近いものにされた、そのキリストの血によって、十字架の贖いによって私たちは神様に近づくことが可能になっている、そのように書かれています。もう一つ同じエフェソの3章の12節を読んでみましょう。エフェソ3章の12節です。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。近づくことは確かに躊躇してしまうことではあるんですけれども、許されているか許されていないかで見ると許されていると聖書ははっきりと言っています。遠く離れた存在であったけれども、私たちは神様に近づくことができる。ペテロがあの時遠く離れながら従っていたというのは、まさに私たちの姿なのかもしれません。そこでもうさよならではない、だけれどもぐっと近づききることもできない、そういった関係です。イエス様を見捨てたわけでもないし、かといって勇気を持って守ろうとできたわけでもない、そのような状況、中途半端などっちつかずの状態なのかもしれません。しかし当のペテロはどんな気持ちだったかっていうことをこの時ふと思ったんですね。客観的に見ると遠く離れて従っていました。距離を保って、私の先生に何をするんだと言って迫ることができずに遠く離れて従っていた。しかしペテロはもしかしたらですよ、勇敢にその場に立ち向かっている、勇敢な思いを持って今自分はここにいるんだっていう思いを持っていたかもしれません。イエス様を裏切る、そういったことを、イエス様からこの前に予言された時にですね、ペテロはたとえ牢につながれることがあったとしても、私は決してあなたのことを知らないなどとは申しません、他の弟子たちが逃げていったとしても私は決してあなたを見捨てることはしませんと豪語して、そしてイエス様とやり取りをしていたわけですよ。その直後の出来事がこの出来事であった。イエス様は多分、 そういったことを予想して、予言してペテロに言ったわけですけれども、ペテロもその時言われた言葉をなんとなく覚えて、自分が言ったことも覚えて、見捨てることなんかできない、このままはいさようならなんかできるわけがない、そういう思いを持って、だけれどもこの距離を保ってイエス様についていっていたのではないか。そこには何か勇敢にこう冒険するドキドキ高揚感を持ちながら、イエス様を守るんだっていう思いを持ってペテロはそこにいたのかもしれません。情けなさを感じていたのではなくて、むしろ勇敢な勇気あふれる行動をとっている、そういった思い、まあ、間違いなく敵陣に乗り込んでいるわけですから、まあ、勇気がいる行動であるのは間違いないわけですよね。ですからペテロ自身はもしかすると情けない勇気のない行動としてではなくて、信仰に満ちた勇気あふれる行動、あの時の約束を果たすんだという思いでこの子にこの状態にいたのかもしれません。しかしそれは遠く離れている状態であることには変わりありませんでした。距離もそうですし、信仰、心の面においてもペテロはこの時遠く離れていたわけです。ですからこの後実際にイエス様を知らないと言ってしまう。その時おそらくペテロは本当に自分は遠く離れているものなんだということに気づかされる。自分がまさかイエス様を知らないと三度言うとは思っていなかったペテロがこの時はまだいたわけです。遠く離れて従っている時のペテロはそんな心境だったと思います。でもいざ恐怖に駆られて、私はそんな人知らない、呪いの言葉さえ口にしてイエスを三度否定した時、ペテロはハッとして、自分は心もまたイエス様から遠く離れてるんだということをその時初めて気づいたわけです。でもこれに気づいたからこそペテロはこのあとイエス様との距離をぐっと縮めていくことができたんです。このまま自分は勇気を持っている立派な信仰者だと思っていたら、イエス様とペテロとの関係はずっと遠く離れて従っている関係でしかありませんでした。この時ペテロは自分のこのような遠く離れている存在であるということを突きつけられたので、その後ぐぐっとイエス様との関係が縮まっていくわけです。これはルカによる福音書がまた別の人物の中で書かれている状況と似ているなということを思いました。ルカによる福音書の18章の13節、ルカによる福音書の18章の13節を読んでみたいと思います。イエス様の例えですけれども、ファリサイ派と徴税人の例えの中の一部分ですけれども、ルカによる福音書18章の13節と14節です。ところが徴税人は遠くに立って、ここにも遠いという言葉が出てきます。距離を保って遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った、神様、罪人の私を憐れんでください。距離を保ちながらも神様を求める気持ち、そんなことを自覚した徴税人の祈りがここにあります。私はあなたから遠く離れているけれども、でもあなたに従いたいんです。でも私はあなたから離れていきたくない。私を憐れんでほしい、見捨てないでほしい、そういう思い、そんなこと言えた義理ではないけれども、でも憐れんでください、そう言って徴税人は胸を打ちながら祈ったわけです。イエス様おっしゃいました、言っておくが義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。そのイエス様との距離を突きつけられた者は、へり下りへと導かれていく、そして高められていく。遠く離れているけれども、それでも従いたい、そういう思いを私たちが持ったとき、神様はぐぐっと私たちに近づいてくださいます。知らないと言ったペテロを優しく 温かい眼差しを向けたイエス様のように、そして法灯の限りを尽くして散財して財産を使い尽くして帰ってきたあの法灯息子の父親のように、イエス様の側から神様の側から一気に距離を詰めてきてくださいます。ルカによる福音書15章の20節を見てみましょう。この箇所は法灯息子の場面、例え話の場面ですけれども、15章の20節にお父さんが遠く離れていたところから一気に息子に駆け寄っていった、その場面がここに描かれています。ルカによる福音書15章の20節、そして彼はそこを立ち、これは弟息子です、彼はそこを立ち父親のもとに行った。この父親のもとに行った時の息子の気持ちは、もう息子と呼ばれる資格はありません、息子とは呼ばれないけれども、でもあのお父さんのところに行けばなんとかなる、息子として帰ることはできないけれどもあのお父さんのところに帰りたい、そういう思いを持って近づいていきました。その思いを知ってか知らずか父親はどうしたか、ところがまだ遠く離れていたのに、息子は遠くにいたのに、離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、憐れんでくださいと祈った、あの徴税人の祈りに応えるかのように哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。その距離を詰めたのは息子ではなく父親でした。息子と呼ばれる資格はないけれども、私はあなたから受け入れられる資格なんかないけれども、でも私にはあなたしかいない、そういう思いを持った時に父親はぐっと走り寄って抱きしめてくれた、そのように描かれています。私にはそんな資格はないけれど、でもあなたしかいない、そう思った時に神様は私たちに近づいてきてくださいます。遠く離れながらもそれでも従いたいという思いを持った時に、神様は私たちにちゃんとその思いを受け止めて近づいてくださるんです。遠くたとえ離れていてもそれでも従いたいと思った時、従う資格なんかないけれどもそれでも神様のことを覚えて忠実に生きていきたいという思いを持っているとき、それを詰めてくださるのは神様なんです。私たちが整えて、はいどうですか神様、ようやくあなたの前に立つふさわしい人間になりました、どうぞ受け止めてください、抱きしめてください、ではないんです。まだボロッボロの服を着ていた、まあおそらく臭い匂いもしたでしょう、そういった息子のところに父親から走り寄って行って抱きしめて、そして着替えさせてくれたように、私たちもそのような思いを持って神様に近づきたいと思う時に、神様がぐっと近づいてきてくださいます。私たちは遠く離れています、しかし神が近づいてくださいます。聖書朗読でお読みいただいたヤコブの手紙の4章の8節から10節をお読みいたします。ヤコブの手紙の4章の8節から10節を最後にもう一度お読みいたします。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち手を清めなさい、心の定まらない者たち心を清めなさい、悲しみ嘆き泣きなさい、笑いを悲しみに変え喜びを憂いに変えなさい、主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいます。その距離感を感じて絶望することがあるかもしれない、でもその距離感を覚え絶望しながらも、でも神様に近づきたいという思いを持つとき、へり下るとき、打ち砕かれるとき、神様は私たちを受け止めて、神様がしっかりと近づいて抱きしめてくださいます。そのような神様の懐に今日安らぎを得たいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www. www.audioverse.org へアクセスしてください。